ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は、文教社から著書、もしも1年後、この世にいないとしたら、が販売中。国立がん研究センター中央病院、精神腫瘍科、精神腫瘍科長の清水圭さんです。よろしくお願いします。
はい、清水です。今日はどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
今日はもしも1年後この世にいないとしたらというご本を紹介させていただいて、それにまつわる前後のこともお話を伺いたいと思っております。まずですね、こう精神腫瘍医っていう場所にっていうかところにいらっしゃるわけですよね。はい、これは精神腫瘍医っていう意味はちょっとよく分かんないんですけど、どういうことですか？
はい、私は精神腫瘍学という学問を、専門とする医師であります。
あ、そういう学問があるんですか？
はい、はい、まずここもまだ分からないと思うんですけど、はい、精神というのは心ですし、腫瘍、はい、というのはがんですから、がんと心の関係を、学ぶ学問であります。歴史を引き解くと、本当にまだ浅いんですけど、1970年代にアメリカでがん告知が一般的になってきた頃に、じゃあがんになった方にどういうケアをしたらいいのかっていうことが、臨床的なニーズがあって、スタートしたと。で、日本では1990年ぐらいから少しずつできてきた学問であります。で、がんになった方およびそのご家族のケアをするのが、その精神腫瘍科でありまして、専門とするがんを専門とする精神科医や心療内科医がやっていることが多いです。
なるほど、はい、ということはその前は精神科医でいらした？
そうですね、私は1998年に大学を卒業して5年間、一般的な精神科の研修をした後、31歳の時に国立がんセンターで精神腫瘍科医になりました。
精神の病は多種多様ですよね。
はいはい、
もうでご本人に聞いてみても、その類型とかその系列の中にあるみたいなことがとてもなんか受け付けてくれない方がいますよね。はい、お医者さんの側にしてみれば、あなたの症状はこうだからこうこうこうでこういうふうに症状に入りますからこの薬を処方しましょうみたいなことになりますよね。
はい、
それだと患者さんに伝わることがやっぱりちょっと少なかったりしますか？
そうですね、やっぱり精神の病っていうのは、基本的には目で見えませんので、検査値で示したりとか、そういう部分がなくて、あなたのこういう部分が、少し問題なんじゃないかっていうことをお伝えして、それに対して、一緒に取り組んでいくっていうのが一般的な精神学だと思います。
失礼ですが、そういう時に、そういうのを担当なさった時に何か熟知たるものとか、これはちょっとまずかったなみたいなこともおありになりますか？
そうですね、やっぱりそのまだ自分の病気を受け入れるっていう気持ちになってらっしゃらない方に、少し私の方が気持ちを飛び越して、あなたは病気ですっていうことを伝えると傷つけてしまったりとか、そういうようなことは、特に一般精神科の時にも、たくさん経験いたしました。
先生にはそれがもうこういう病気だって分かってるんだけども、患者の方は受け入れられない。
はい、やっぱりその、ご本人もそうですし、例えば中学生の方が精神疾患になられた時に、両親はやっぱりこれは一時的な本当にストレスの問題だっていうふうに、当然そう思いたい。
思いたいし、
はい
はい、
若かった自分はちょっと、いやそれは、その考えはまだ理解が足りなくてそうじゃないんだっていうことをちょっと押し付けてしまうようなことがあって、失敗したなっていうような経験は、いくつかしたかと思います。
はい、そういうこともあっただろうし、今度は逆にがんになったとなってから、もうそれはがんっていう病気だけじゃなくて、心のバランスも一緒に失う方も多くいらっしゃる。
そうですね、まあ、一般的な精神科もそうですし、うん、がんの状況でもそうなんですけど、うん、まあ、ちょっと一般精神科と違うのは、
はい、
一般の精神科の病気、例えば、うん、まあ、気持ちの波がある躁うつ病であれば、はい、こういう症状があって、うん、こういう、治療すれば、まあ、良くなるっていうことがある程度明確になってるんですが、がん、の病気、がんになって心が、うん、揺れるっていうのは、うん、まあ、誰もが体験することだし、
それ揺れますよね、
はい、で、例えば普段健康だと思ってる人が突然まあ、余命が厳しい病気になった時に、はい、まあ、非常にこう心のバランスが失うと、
はい、
まあ、そういうことは非常によくあることだと思いますし、はい、まあ、そこに対してどう対応するかっていうのは、うん、精神科の教科書にあんまり書いてなかったりするので、
はいはい、
まあ、当時31歳の私がまあそこに飛び込んだ時は、うん、まあ、非常に苦労しましたし、
うん、はい、何人ぐらいの患者さんを今まで見てらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、毎年、200人ぐらいの方に、うん、お会いしてますので、まあ、もう16年ぐらいやっております、うん、16年以上やってますので、まあ、3500人ぐらいの方とは、うん、お会いしてきたかなと思います、
うん、がんになりましたと余命宣告を受けたりしますね。当然心のバランスを失います。でそれにちゃんと向き合える人といつまでもそこに向き合えない、まあ、向き合えないからこう精神の方の症状も悪化する、そういうふうに解釈していいですか、うん、違いますか、
うん、まあそうですね、うん、ちょっと
違う
説明が難しいんですけど、
はい、
基本的には
うん、
人はそういう、うん、大きな喪失と向き合っていく力があるんじゃないかなというふうに私は感じています、
うんうんうん、
やっぱり今まで健康で、自分の人生はまあ、これからも続いていくと思ってた方が、まあ、例えば、まあ、端的に予後1年だというふうに言われたら、まあ、そこはもう誰もが大混乱に陥るし、
はい、
自分の健康な世界が変わってしまったっていうことは、はい、まあ、非常にも苦しむと思います、うんうん、で一部の人は泣きじゃくる方もいますし、うん、その時にまあ鬱になってしまう方もいます、
うんうん、
で苦しみが長いというのが別に弱いということではないんですが、うん、ただその苦しんでることがだんだんそのことと向き合うことにつながっていくというか、
うん
う
ん、
まあ、残念なんだけど病気になってるしまったことは変えられないんだっていうところにだんだん皆さん気持ちが動いていって、そうするとじゃあその病気になった人生をどう生きたらいいのかっていうことを考えるようになっていかれると、まあそういうようなプロセスをたどっていくし、まあその中でまあ一時的にまあ気持ちのバランスを崩れてしまうこともあり得るだろうと思います。
あるがままの自分の気持ちを認めることができない人と、
はい、
これはどういったことをおっしゃってるんですか？
はい、
うん、
今お話したように、
うん、
がんになった、なんでこういうふうになってしまったんだ、
うん、
悲しんだり怒ったり、うん、まあ、うん、泣きじゃくってる方っていうのは実は弱いんじゃないかっていうふうに思ったりはしますが、実はその泣くことっていうことが非常に大きな力を持っていると、
発散、
まあ、発散かもしれませんし、まあその失ったものをまあいろんな喪失っていうのはあると思いますが、
うん、
ペットロスでもそうですし、
うん、
失恋でもそうですし、やっぱり泣くっていうことが非常に大切な役割を持つと、
うん、
で一方で、うん、弱みを見せちゃいけないんだとか、うん、男は泣いちゃいけないとか、
うん、
実はそういうのは心理学的な観点からするとちょっと逆に苦しいなっていうふうに思うわけです、
うん、泣けない人、
はい、
簡単に言うと、
はい、
それは何々をしなきゃしちゃいけない、
はい、
何々をするのは恥だ、
はい、
それは、まあ、例えば男らしくないだとか、
はいはい、
自分が生い立ちの中で 自分の精神に叩き込まれてきたもの、
はいはい、
言ってみれば何々したいなっていう欲望が、泣きたいなっていう欲望があっても、
はい、
それにブレーキをかける、
はいはい、
もう一人の自分がいると、
はい、
そういうことで言う、
そうなんです、はい、本当に悲しい時は悲しんで、
うん、
悲しんでいければまた次の世界がきっと見えてくると思うんですが、
うん、
そこのプロセスをブロックしているもう一人の自分っていうのが、
うん、
なかなか厄介だなっていうふうに思います。
なぜそういうのをブロックする自分が出来上がってしまうんですか。
人間ちょっとこう生い立ちのところに遡ればですね、
はいはい、
例えば誰でも3歳の時は、
うん、
あれ食べたいとかそれは嫌だとか、
はい、
泣いたり、うん、欲しいっていうことができる、うん、そのこうしたいっていう自分しかいなかったと思うんですけど、やっぱりその後の両親のしつけだったり、
うん、
社会との向き合い方の中でこうあるべきだとか、
うん、
こうしなきゃいけないっていう、
うん、
まあ、こうしたいっていうのがウォントだとすれば、こうしなきゃいけないマストの自分っていうのがまあ出てきてくると、
はい、うん、
でマストの自分ももちろん必要だと思うんですが、ウォントの自分をこう押さえつけるぐらい、そのこうならなきゃいけないっていうのがきついと、まあ特にこういうピンチの時はなかなか大変だなっていうふうに思うわけです。
そうなってきますと、このマストの自分を求める仕事みたいなものも関係してきますよね。
そうですね、その、うん、もちろんその仕事の中でこういう役割を取りたいと、うん、
はい、
でそういう中で、うん、まあ、ここはやらなきゃいけないなっていう、うんうん、簡単感じだったら良いと思うんですけど、うんうん、
いやでもね、
はい、
例えば警察官だったりすると、
はい、
こう分かんないけどマストの自分がの要求度が高くないですか。そうなんかやらなくちゃいけないことの方が多くありませんか、
はい、
例えば、まあ、軍人でも何でもいいんだけども、
はいは
い、そういう、まあ、教師であったりもするだろうけども、
はい、
そういう職業的なことはそんなには影響しないんですか。
ああ、まあ、そうですね、そういう、うん、ちょっと前後してしまいますけど、
はい、
例えば警察官の中に、
うん、
仕事をすると、で私はこの仕事がやりたいんだと、
うん、
このことをやることが自分のウォントなんだと、
うん、
その中できちんとやるべきことをやるっていうのは、うん、良いと思うんですけど、
うん、
根っこがない中で、あ、これは守らなきゃいけない、これは守らなきゃいけないっていうマストに縛られているとすると、それは、うん、辛いんじゃないかと思いますね。
その根っこがないって いうのは どういう、まあ、職業とか関係なくってことですよね、意味合い的に。
そうですね、うん、まあまあ、この本の中でも書いたんですけど、
うん、
実際私自身も、うん、まあ、ずっとそういう感覚を、根っこがなくてマストばっかりで生きてきた感覚が実はありました。
そこはちょっとわからないんですけども、
はい、
先生、ね、
はい、
こう現場にずっと携わってて、
はい、
それをやりたいと思ってその職場にいらしたわけなんだけども、はい、でもマストの方が強かったっておっしゃるんですか。
そうですね、うん、例えば私自身は私の両親大好きなんですけど、
はい、
親にはやっぱりそれじゃダメだとか、
はい、
もっとこうしろとか、
うん、
言われて、まあ、育ってきた部分も多いので、
うんうん、
まあ、ちょっと弱虫な自分もいましたので、
はい、
自分がこうしたいっていうよりも、
うん、
なんかこういうふうにしなきゃいけないんじゃないかっていうことを縛られたり、
うん、
あとは、まあ当時中学とかで、まあ、少しいじめにあったりしてですね、うん、
はいはい、
やっぱりこう自分はこれでいいんだ、こうしたいっていうのがない中で、
うん、
まあ、どうしたらいいのかっていうことを考えていくと、
うん、
やっぱりその、
うん、
その組織の中で認められるにはどうしようってしたらいいのかとか、うん、まあ、そっちの方ばっかりがまあ強くなってし、うん、ってしまって、だんだんこう自分のこうしたいっていうのがまあないがしろになっていってしまう。
誰の心の中にもなんかこうウォントの、
はい、
こうなったらいいなっていう自分の願いと、それからそんなことを思い切りやっちゃいけないんじゃないかっていう仕事があるんだろうからお前はみたいな、
うん、
抑える自分と、
はい、
誰の中にもそういう自分がのもう一人の自分が同居してるんですか。
それはあると思います、
うん、
こうしたいっていう自分もいるし、うん、ここではやっぱりこういうふうにしなきゃいけないっていう部分は、うん、あると思います。
でも令和の2年の元旦にこうしなくてはいけないななんて思う自分があって、3日目には崩れてる自分があったりしますけども、はい、そういうのはだって、まあだから俺はダメな人間はそうなのかなと思ってるわけだけど、はい、そうじゃないんですか。
こうしたい、でも崩れた、
崩れた、
まあ、
崩れた自分、
うん、でそういう自分でいいんじゃないかって思えればいいと思うんです
ね。崩れた自分を認める、
認める、
はい、そう、悲しい時とか、うん、もう悲しくてさっき泣くって言ってたじゃないですか、うんうん、泣いたことを、うん、泣いたらあの人すごく悲しそうだな、かわいそうだなって思われるのが嫌ですごく我慢する人、私もそうなんですけど、なんかちょっと、うん、でもそういうことよりもしっかりと、
お前よく泣くじゃないか。
泣くでも、
まあ、よく床に構わずくしゃみはする
あの。すいません。そうでしたね。うん、いやそうでした。うん、いやなんかその、うん、本当に悔しいとかその感情を人にこう読まれると、うん、本当の自分を読まれるのがすごくちょっと嫌だなって思うのがちょっとなんかあれなのかなと思って、うん、本当の姿ではこう人に向き合えないというか。本当の姿見られたらなんか恥ずかしくなったりとかするのかなって今お話聞いて思いました、
うんうんうん、で、はい、例えばがんになったとしますよね、
はい、
そうすると、まあ、1年とかあなたは5年生存率がみたいなことを言われる、うん、
はい、
そういった時に自分で残りの時間をどう生きたらいいのかっていうことを一緒に考えようってしてくださる先生だと思えばいいんですか。
はい、そう思っていただいているかと思います。
どんなことで患者さんたちは、精神を病んだ患者さんたちは解き放たれていくんですか。
うん、さっきのお話だとしたら、うん、窮屈に生きていると、うん、弱い自分を見せたら嫌だとか、うん、かっこよい自分でいなきゃいけないと、うん、でも逆にその余命が1年だと思ったら、うん、まあ、そんなことをかっこつけてる場合じゃなくて、自分のやりたいことをやろうよっていうふうに患者さん、はい、自然とそういう気持ちが動いていかれると思うんです、はい、で、そういうプロセスがあるとして、うん、でも一部の方は、うん、やっぱりその自分のプライドみたいなものが邪魔して、うん、それをこう引っかかってしまうような方もいると。で、まあ、あなたはここに引っかかっているんですねと。でそれを、取り除くというか、うん、ここに引っかかってますねっていうことを、まあ、一緒に見ていくと、うん、まあ、それはまあじゃあ気にしなくてもいいんだっていうことに患者さんが気づいていかれることもあります。
それはあれだよね、こう今お話を伺ってて、がんになって余命を知らされてからの話をなさってるけど、本当はそうじゃないんだよね。多分こう俺たちが日常生きてんだけど、ウォントとマストを自分の中に常に抱えてると。でその、まあ、仕事人間であったりね、家庭を変えてみない自分だったりするわけだけども、それがやっぱりなんか本当に自分が望んでてウォントでそうなってるのか、それともなんかこうマストのこう追われながら仕事をしてるのかみたいなことを、がんにならずとももっと考えろよと、
はいはい、
その前に戻って、
はい、
そういうことを、
それは私はがんの方からの体験から非常に学ぶわけです、
はい、
私もまだ自分の人生何十年も続くと思っているので、はい、ついしがらみを優先してしまうんですけど、
はい、
やっぱりがんになった方がそれよりもっと大切なことがあるんだということを教えてもらえるというか、でおっしゃる通り私のカウンセリングも、うん、同じテーマなんです、うん、がんにならなくても自分らしく生きたいと、
うんうん、
ただやっぱりその人生の起源を意識すると、
うん、
それはもうやってらんないっていう気持ちが強く動かれるので、普通のカウンセリングだったらもしかしたらすごく時間がかかることが、
うん、
本当に何回かのことでまた変化していかれるっていうことを経験します。
はあ、
はい、
まあ、普通の患者さんよりも、まあ、逆に言えば理解度が早まる。
そうですね、理解度というか、まあ、
うん、なん時間がない
っていう、時間がないっていう中でどうするかと、うん、
年賀はがきを、
はい、
もう書くの嫌だという自分、年賀はがきは、はい、でももう残り寿命も少ないから、
うん、お礼を言っとこ
うか、お礼を言っとこうか、うん、こうどっちがマストなの、
その時に どうして年賀はがきを書きたいんですかっていうことを、まあ、ちょっとお聞きするかもしれないですね。
筆不詳で今まで私書いてこなかったから、間際だから書いてみたいと、うん、年賀はがきだけど書いてみたいと思うんですけど、
まあ、それはいいですねって言いますけどね。ただやっぱこれ書かないと、はい、不義理なやつと思われちゃうんじゃないかなとか、
そういうことは忘れて、まあ、不義理と、まあ、年賀状書くっていう行為自体、こう日常のこう人間社会の中でこう自分を忘れてほしくないっていう思いや、それから不義理にしたんじゃないかっていうふうに相手に思われるのが嫌だから仕方なく書くっていう人もいますよね。そういう人はもうそんなことは、先生はそんなことはやめて書かなくていいよ、
まあ、それはあなたにとって大切なことですかねとか、そういうこともまた一緒に考えていく感じですかね。
でもそうやって言うと、うん、さっきの時間の残りの時間もそうですけど、うん、時間の長さって人、うん、全部違うじゃないですか、うん、そこにこう先生向き合って、うん、でも共通にして何か言うことってあるんですか、そういう方々に何かこのことだけは言っときたいみたいなことってあるんですか、うん、
そのお答えに関してはむしろないんじゃないかと思ってます、うん、だからさっきの年賀状のことを問題一つにとっても、うん、やっぱりその方一人一人の年賀状に対する思いっていうのがあるので、うん、それを一緒に掘り下げていくと、うん、おのずとその人のなんか答えが出てくるような、そういうふうに思います、
うん、いや多分僕なんか、ね、だらしない自分って分かってるわけだよね。そうすると何とかしたいなと思っていつも悪があがきをするじゃない。で俺病気になってらどうなのかなって思うわけだよね、うん、とよくわからないんだけど、だらしないのを認めてやればいいのかなとか。
なるほど。
そう、
私はテレビでご覧し、うん、拝見するの勝手なイメージですけど、はい、大竹さんはそういう だらしない自分も実は、うん、こういう俺もいいんだっていうふうに感じてらっしゃるんじゃないかなっていう気が、うん、違いますか。
いや、そう思ってます。そういうの思います。
だからきっとその、はい、あ、まあそういう俺らしさでやっていくんだっていうふうになられるような気がしますけど、
もうテレビの枠組みだとか、はい、いろんなしがみとかしたこじゃないよ、
うん、
普段から出してるってこと
ですよね。こらいやでもそのしがらみみたいなことと、そのしがらみにまつわるもう一人の自分、それと本当に自分が欲している自分みたいなのを、まあ、生い立ちから一生懸命自分で探っていくと。
そうです、そうです。
探っていって、うん、なんか自分はなんでこんなことしてるのかなってところにたどり着いちまえば、うん、
はい、
答えは出てくるんじゃないかと。
そうですね、いろんなことを考えて掘り下げていけば、うん、その人なりのきっと答えにたどり着くんじゃないかと思います、う
んうんうん、先生はこのお仕事をやって、やっぱし人の心の問題だからいろんなものをこう感じちゃうと思うんですけど、それは辛くないんですか、うん、
辛いこともあります。もちろん同じ気持ちが自分も感じてなることもありますし、ただまあすごくこう、うん、その出会いにも感謝しますし、うん、学ばせていただくこともあるし、うん、まあ辛い部分もあるし、うん、すごくやりがいがあるところもあると思います、
うん、どうしたら先生みたいな顔になれるのかなって顔見ながらもう思うんだけどね。穏やかで、
はい、 ね、1971年生まれのね、う
ん、よっぽどなんかね滝にでも打たれて死に寄ってもないとダメなんじゃないかと思
っち
ゃ
う。でも癒されます、うん、なんか先生とお話してる声のトーンとかね、うん、なんかそれだけでも
そういうのってやっぱり自分で気使ってこのトーンとかそういうんじゃなくてそれは自然に出てくる声なんですか。
まあ意識したことはないですけど、まあ、もしかしたらそのカウンセリングの中で、うん、あの無意識のうちにチューニング
をしているこの使い方みたいなことが、ね、あの身の丈にあって患者さんに通じる使い方じゃないかなって思いになっている、
かもしれないですね。
聞きましたけど最後に改めて清水健さんの本のお知らせです。清水さんの著書、うん、もしも1年後この世にいないとしたらは文教社から好評販売中です。3500人以上のがん患者と対話してきた清水さんが伝える死ぬ時に後悔しない生き方、ぜひ手に取ってお読みください。大竹メインディッシュ、本日のゲストは清水健さんでした、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。